después de oración, donde todo va a ir al Señor.例えば私が家を買い、家を自由に、それを買った場合ですね、それを自由にすることができ、また処分することができます。その私の今のままにすることです。まあ、同様に、神様はこのひどい宇宙と万物を統合して、作られたので、そして宇宙と万物は、農所有者は神様であり、また主権者は神様であるということが言えます。したがって神様は天の御使いであったとしても、誰に対しても地に住む人に対しても反逆することを決して許しはないんです。例えば、天使長であったとしてもそうです。このイザヤ書の42章を開きますが、イザヤ書は14章12節から、アテの子、アテの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、ニグニを打ち破ったものよ、どうしてあなたは地に引き倒されたのか、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の節々の遥か上に私の王座を分け、北の果てにある海溝の山に座ろう。まあ、この天使長ルシファーは、三大天使と呼ばれています。受胎告知を告げたザブリエル、そして戦いの武将であります、ミカエル、そして、神様に仕え、一番近くに仕え、そばに仕え、恋愛を司る、この天使、大天使、ルシファーと言われております。ルシファーという名前は、聖書にはありませんが、大典の中にその名前が記されております。で、イザヤ14章を見ますときに、神様のように私も自分の名前を挙げよう、神様のようになろうというふうに反逆を起こしまして、そして神様は身に使い、そして地に参戦しました。彼は、無数の頂に登り、糸高き坂のようになろう。しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。まあ、この地上で、アダムとエバが天使創造されるはるか前のことであるんですけれども、ルシファーがこの時に神様のようになろうとして、その結果として一番憎まれる悪魔という存在になってしまいました。で、神様の前に愛された人間を救った時に、どうして神様にこの反逆するのか。神様の心を悲しませることはどうしたらいいのか。神様が心を痛んで、心を尽くして注いで作った人間を悩くさせることによって、自分と同じようにすることによって、神様を認識した反逆できるとこのように考えました。ですから地に落ちた、ルシファーは日々に影響を与えて、そして人間に影響を与えて、人間をみんな反逆の罪を犯すように、まあ、このようにして、いかなるものも天使であったとしても天使であったとしても神様の使うことを使えないものをですね、反逆することは実際神様を嬉しいになります。まあ、人間その後人間を作られるんですけども、東の園にありますエデンの園に何に傷を加える、技を加えるようなことがないような素晴らしい世界をお作りになりました。エデンの園に園を作り、アダムとエヴァをそのところに置き、そして木の実を、あらゆる木の実を取って食べたりと料理をおっしゃいました。でも、ただ一つ、しかし、ただ一つだけ、善悪を知る木の実を取って食べないと神様はおっしゃいます。 ですね。どんな人生を歩んでもいい、どのような木の根元を食べて育てなくてもいいと、これにおっしゃいましたけども、ただ一つの戒めとして、善悪を知る木のだけ、実だけは食べてはいけない、そこに見つけられました。まあ、善悪の実というのは、木の実というのはですね、人間にとりまして神様の主権を表しております。あなたは何をしてもいい、どんなことをしても人生を、どんな人生を送ってもよい、しかしあなたは主権者がいることをしっかり覚えていなさいということであります。ですから、善悪を知る木の実を見るたびごとに、アダムとエヴァは考えたことです。私は自由を神様からいただいたけれども、神様の主権の中に生かされている、神様の所有権の中に自分は生かされていることを彼らは知っています。ですから、善悪を知る木の実があって、そして神様と和らいで神様と共に人生を歩むときに、彼らは本当に平安な心をいただいて毎日を過ごすことができたんですね。まあ、神様は善悪を知る木の実を通して、神様に仕える義務があるよ、神様に従う義務、また神様を信じる義務があることをいつも教えていらっしゃいました。これは、善悪を知る木の実、主権というのは 何かというと、それは、神様が何というのが主権に逆らうということは、神様が何というのが自分が良いと思うものは良い、自分が悪いというものは神様はしてはいけないと言われたとしても、してはいけない、してもいい、まあ、このように自由に神様のように、物事を判断する、その判断する、そういうような決断する、そういうことを示しております。ですから、アダムとエヴァは神様の御心にかなうように人生に御言葉に従って、その主権の中に生きなければなりませんでした。それが善悪を知る木の実を、私たちの人生にも善悪を知る木の実を持たなければなりません。神様の御心にかなうときに、与えられた人生を自由にしてもいいな、神様の主権の中に行っているときに心に平安をいただいて毎日を過ごすことはできるんですね。そのようにして、善悪を知る木の実は、これは神様が見るままに生きてはならない、無知質上に生きてはならないということを教える、その出来事があります。でもアダムとエヴァは見事にそれを知る、大きな罪を犯し、神様に反逆をするようにしました。聖書の中に、ロマ人の手紙次の御言葉です。そういうわけで、一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人に広がったと同様に、それというのも全人の罪を犯したんです。ですから、アダムやエヴァが善悪を知る木の実を見て取って、アダムに与えて、アダムは食して、アダムがエヴァに与えて、エヴァが食べたというふうに聖書の中に書いてあります。アダムとエヴァが罪を犯してしまう、その後に、アダムとエヴァから生まれた全人類が罪を犯してしまってしまいました。このようにして、この広い宇宙の中で、この創造者の中で、創造物の中で、人間が罪を犯し、その罪が発生して、全地、全ての被造物がですね、狂ってしまった状況です。ですから、罪に汚れた世界の中に私たちは、神様の守りなくて、そして茨とあざみの人生を歩む、そのような人生になってしまいます。まあ、よく聖書の中でこう書いてあるんですけど、第一コリントの11章の3節に、準備をします。第一コリントの11章の3節に、しかしあなた方に次のことをしておきたいのです。全ての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神である。で、 ダルスさんにいつもこのことを話してますときに、うん、女の頭は男、男の頭はキリスト、キリストの頭は神というふうに教えるんです。神様の祝福は順番に流れてくるから女性は男性に従わなければならないんですよ。これが神様の持っていらっしゃるそういう原理ですよと言います。またエペソ人の手紙の中に4章にこういうことがあります。その中にですね、書いてある内容は、ご自身でシミやシワやそのようなものは何一つない聖なるもの、傷のないものになった栄光の教会をご自分の前に立たされるために、神は御子イエス・キリストを。ですから、それに習って、男性を妻を愛しなさいこのようにお話しします。でその前に、女性を男性に従いなさいというふうに、聖書を聖書にとって神様が命令しています。まあ、この話をしますと、女性の人はなんで、こんな男性に従わなければならないのか、自分の知恵に劣る男性もいますし、また、知恵の勝る男性もいます。まあ、しかし、出発しない男性というのはありませんから、いませんから、女性はですね、なんでこの男性に従わなければならないかと、このように不満を持つものであります。でも、もう一つ言うのはですね、女性に対して、神様は従いなさいとおっしゃった。表面は従っても、長めに考えてもいいんですね。このバカな男性だと思っていても、心の中に思っていてもですね、安めていて、やばいんですね。でも、男性に対しては、女性を愛しなさいとおっしゃる。そして、聖書をよく読んでいきますと、キリストが命を懸けたほどに教会で愛したように、あなた方は女性を愛さなければならないと書いてあるんです。ですから、全身全霊を持って、愛するのが男性に与えた神様の命令であります。ですから、従うことと愛することはどっちが難しいのかと言いますと、聖書的に言えば愛することは非常に難しいことですね。とにかく女性は従っておればいいんです。で、男性は自分の命をかけて、命をかけて守らなければ、愛さなければならないんですから、愛することはですね、非常に難しいことです。このようにしてですね、これを言いましたのは、男性は神様の前にその長として神様の祝福をしっかり受けてその守る責任がある、家族を導く責任があるということを言いたいんですね。このようにして神様の前に罪を犯したこのアダムは、アダムの罪の結果として全世界に罪が入り、全世界が呪われた世界になってしまいました。ですから私たち、男性はですね、そういう意味において、神様の祝福をですね、しっかり、保てるようにしなければならない。清い手を挙げて、いつも祈っていなければなりません。そういうような祝福をですね、神様の私たちの権利、また男性に与えていらっしゃいます。まあ、神様は、とにかく、あらゆる被造物に、被造物が、神様に敵対することを決してお許しはならないんですね。神様の主権の中に、所有権の中にあって、私たちは平安に過ごすことができる。まあ、女性は従い、男性は神様の祝福を持って、その愛する、女性を愛する、その被造物を愛する、そのような務めを神様が私たちに与えていらっしゃいます。第2番目に、祝福されるために3つの従い方があると思います。第1番目は、アダムとエヴァのように徹底的に反逆する。まあ、神様は何と言おうが、私はこれが正しいと思うからこういうふうにしたい。神様がダメだと言っても、神様が良しと言っても、それに自分の考えを一番に持てるのがアダムの考え方です。ですから、その結果として神様の守りがないので、 罪が入り、その死を生み出してしまうことがあります。でも第二番目の人は半分を神様に従うけど、半分を神様に従わないという人がいます。それはアブラムの態度であります。アブラムは創世記の12章の5つの中で、カルデアのウルを出て私の示す地へ出てきなさいとこのように語られました。アブラムはそのお父さんが偶像崇拝者でありましたから、まあ、メソポタミアのいろんな町々を行って日差ししておりました。でそのうち彼の中にあったのは、持ったのは、誠の神様はいるんじゃないだろうか、誠の神が自分に語りかけてくださるならばそれに従うという気持ちを持っています。ですから神様に従うんだけども、こう何と言いますか、世の中にも半分足を踏み入れた状況でありました。そのところで神様が声をかけたんですね。あなたはカルデアのウルを出てお父さんの元を離れて、その偶像崇拝者のところから離れて私を示すこの地、カナンの地へ行きなさいとこのように言われました。神様に言われたのは、あなたはただ一人出てきなさいということでありましたけれども、創世記の12章を見ますときに、甥のロトと与えられた家族の親族をみんな、財産をみんなで集めて、それを持ってカナンの地に出かけたようです。半分は従ってんですけども、半分は従って、神様に従っているようだけど、従っていない。でも、これでアブラムは、後に信仰の父として、私たちの、信仰を模範とするような働きをしているんですね。あとそういう意味において、私たちは、どんな人生を歩んでいたとしても、アブラムのように信仰の父になる可能性が神様から与えられています。まあ、アブラムはカナンの地に出てきましたけども、カナンの地が飢饉で大変なところを見たときにエジプトに来ました。エジプトで大失敗をして、そしてまたカナンの地に戻されて、今度は悔い改めて神様に従うようになりました。今度はですね、カナンの地で失敗しました。86歳の時でありましたけども、神様が私の子供を与えてくださると言ったけども、ちょっとしたら自分の奴隷の女の子供が自分の子孫になるのではないだろうか、このように考え、神様に半分従っているのが半分従っていない。でそれが今の今日の、今の、中古のです、ね、問題になっているんですね。子孫であるイシマエルはイラクのイラク人たちの先祖です。そしてイスラエルはイスラエル、アブラハムの子孫はイスラエルでありますから、イスラエルとパレスチナのアラブの今の本日の国になっているんです。このようにしてアブラハムはこの神様に半分従っているんだけど半分従える。で神様がおっしゃったことは、あなたは一人で連れ来なければならないと言ったけども、どうぞ連れてきた。そして数々の心配したけども、それ全部を生産するからは祝福をしてやろうと思います。神様はアブラハムを祝福してきてくださり、そしてどうぞと別れたその瞬間に祝福を与えている。創世記の13章の14節に、ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を開けて、あなたがいるところから北と南、東、西を見渡しなさい。私があなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。まあですから、アブラムはロトと別れた時に御言葉に従った、その時に初めて神様の祝福を満身に至ることができたんです。半分従い、半分従うことができない、半分神様に足を踏み入れて、世に半分世に足を踏み入れている私たちの状態です。第3番目はですね、全く神様に従順する態度で、これは聖書の中に信仰の創始者という完成者と書いてある。イエス様のことであります。 イエス様は信仰の創始者であり、かつ完成者である、完成した方であるということです。つまり、私の語る言葉は私が語るのではなくて、父なる神様の言葉を語っているのである。また私がしている技は私がしているのではなくて、神様が全てをしているんだとこのように教えました。ですから絶対自分でそのことを考えたり自分で判断したりすることはなさいませんでした。何か断るたびごとに神様の身元にお祈りをささげて御心を求めて出ていく姿勢をイエス様は持っていらっしゃいます。彼はですね、もう最初から最後まで完全に神様に従って全く従順の姿を持っていました。ですから全く従順であるイエス様を、あらゆるこの権力のはるか上に、引き上げてください、黄泉から引き上げてください、そしてこの地上のあらゆる力の源として膝に据えてください。このように私たちはイエス神様に従うときにいつもですね、従順な姿を持って神様に従うように、イエス様のように従順な心を持って神様に従うようにしなければなりません。第3番目に、このような、全く従順を持って、神様に従うときに、神様が私たちにしてくださる義務であります。第1番目に、神様は私たちに責任を持っていらっしゃいます。一番まずですね、まず導く責任を持っていらっしゃいます。夫が家庭を導くように、また神様が人間を導くように、また、夫がですね、全世界を導く、全世界の被造物を導くように、神様は私たちに導く責任を持って、いてください。箴言の3章の1節を見ますと、我が子よ、私の教えを忘れるな、私の命令を心に留めよ、そうすればあなたに長い日と命の時と平安が増し加えられると思います。つまり神様の御言葉に従っているならば、曲がった道であればまっすぐにされる、どんな人生であってもまっすぐにされると聖書は私たちに約束を与えている。聖書によく羊と羊飼い、イエス様と私たちは私たちを例える例え話です。羊というのは大きな目をしていますけども、ほとんど見えてない人ですね。金眼、土金眼、ものすごい土金眼がそうです。ですから羊は前の羊の尾っぽを見ながら、次の羊は尾っぽにつながりながら、この固まって移動している状況がありますね。ですから、非常に不均衡であるということで、羊飼いがいなければ、良い牧草に導かれないというふうに言います。そして羊はですね、当時、自分の目の前に広がった、水が、毒水であるか、自分の体に良くない水であるか、良い水あるか判断することはできない、その知恵がないと言われております。次は非常に怖がりで、一発の号令、びっくりするような大きな音によって急に集団で走っていって、とことん自分の命を尽きるまで走っていくと言われています。ですから良き羊飼いがいるならば、その羊は大丈夫、良い地に導かれ、良い牧草地に導かれ、そして、不安を覚えることなく意思を得ることができると言われている。それと同じように、人間界のいうものも神様に導かれなければ判断することはできない。これが良いのか、これが悪いのか、もう全然わかりません。誰かが教えてくれるならば教えてほしいように、私たちは理解することができないもので、何事においても恐怖を恐れて恐れるものであります。でも良い羊飼いがいるならば、これが正しい、これが間違い、これがあなたの行く道だとはっきり示してくれるならば、本当に平安な日々を過ごすことができる。これが私たち人間です。このように、 神様は私たちの行くべき道を示してくださり、私たちのなすべきことを判断してくださる、そういう責任を持っています。で、2番目に、救う責任をこの羊飼いは持っていらっしゃるというです。まあ、神様の御子でありますイエス・キリストは、罪から私たちを救う責任がありますし、まあ、悪魔サタンから私たちを救う責任があり、絶望と恐れずに災難まれる私たちを救う責任、ありとあらゆる病気から死から私たちを救う責任があります。まあ、神様は御子イエス・キリストの十字架の御業を通して、私たちの持っているこれらの困難な出来事を残らず十字架の上で捨てさせている。罪から私たちを救ってくださる、また私たちを陥れる者から私たちを救ってくださる、救う責任を果たしてくださいました。イエス・キリストはいつも今も生きて私たちのそばにいて、私たちを救う責任を実践するために働いてくださっていらっしゃいます。また第3番目に、私たちをありとあらゆるものから守る責任を持っています。良い家長はですね、その家を守るように、神様の導きの中にあって私を守るように、私たち神様は私たちを守る責任を持っています。私たちはこのように人生の絶望やらいろいろな悪しきものを私たちの人生に影響を受けることがあります。でもあらゆる責任が守られているように、イエス・キリストは十字架を通して私たちの責任を守る、私たちを悪から守っている。第4番目、神様は私たちの必要を満たす責任を持っていらっしゃる。新明治の8章を読みます。8章の4節、この40年の間あなたの着物は吸い切れず、あなたの足は腫れなく、とかアダム、ロシアに引き入れられたエリコ、カナンの地を支配者のうちに、エリコの町に入ったときは入ったけどね、イスラエルの民は一度失敗してるんですね。神様の前に、カナンの地を食べる10人の石膏がいたときに、10人がですね、全く否定的な方向を出しました。で、ヨシアとカレブだけが神様の準備したカナンの地は父と水の流れるより素晴らしい地であると僕は思いました。一年間ではみんな10人の執行を切るんですね。現実ですからね、現実味のある報告を切って、そこに入るならば私たちはみんな滅びされてしまう、神様は何というところを備えられたのか、モーセをなぜこんなところに導いたのかと彼らは不平と不満に呟きで立派に溢れてしまいました。神様はその時に、ヨシュアとカレブは他の成功とは違った心を持っているので、後の世代の人々と共にヨシュアとカレブはカナンの地に入ることはできると思います。でそれから、このカナンの地に近づいていたんですけども、そのことがありましたので勇敢させられて、彼らは40年間その冬と冬に破れたカナンの家、カナンの地に入れなかったイスラエル人たちがみんな死んでしまうまで、次の世代に移るまで40年間その穴を引き回されたんですね。この間に起こりました出来事は新明記の8章の4節に、この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなく、どうしたか、あなたの神、主の命令を守ってその道に進む前に死を治めなさい。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山が流れた深い土のあち、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザトルの地、オリーブ油と水の地、そこはあなたが十分に食物を食べ、 まあ、40年間私の着物と私の私たちの履物を擦り切れずというふうに、ね、言われるように、どういうふうになったのかよく分かりません。サバトの中でありますから店があるわけではありませんけども、まあ、とにかく神様は彼らの必要を満たしてくださったようです。まあ、そういう地に入るために彼らは何の武器も何の戦いの準備もしないで、彼らは戦いとして勝利してカナンの地を支配することになったんです。まあ、このようにして神様は導かれる私たちに私たちの質を満たす責任を持っている。このようにして神様に従わせに私たちが実行するならば、神様は守る責任を持って私に応えてくださるということであります。私たちを、愛とあらゆるものから私たちを、導いてくださり、そして救いを与えてくださり、そして私たちの、悪から私たちを守ってくださり、そして必要を私たちの必要を満たしてくださる責任を自負してくださいます。このようにして神様に全身全霊を持って従わなければなりません。第3番目は、この神様の祝福を受けるためにしなければならないことは、先ほども言いましたように、また無理を持って神様に従うことです。イエス様のように私はこう考えるけども、でも神様は何とおっしゃった。神様は私はこういうふうに導かれているように思うけども、神様はどのようにして導いてくださるか、このことをいつもいつも考えなければならないと思います。私たちは確かに気の回ったことだから、今日もまた同じように神様に導かれるだろうと錯覚をしたりしてます。でも神様は昨日はこういうふうに、でも今日はこれに導かれることがある。いや、昨日は A であったけども、全く真逆な B をですね、神様に導くことがあります。ですから私たちの人生を超えましょうという出来事に、一つ一つに対して神様が心を持っていらっしゃることを私たちは確信、正直に信じなければならない。そして神様の導きの中にあって責任を果たしてくださる神様を信頼して神様に従ってまいりましょう。そして従順な心を持って神様を感謝する心を持って神様に従って、そして神様に従う限り必ず義務を果たして神様の義務を果たしてください。人間の契約ではありません。相手は神様ですから、絶対に間違いなく私たちの願う通りに導いてくださる、祝福のように導いてくださると、これに確信を持ってこの方を信じて、愛する天のお父様、あなたが願うを賛美いたします。あなたがイスラエル民を導かれたように私たちを導いてくださることを感謝。あなたは全ての悪から私たちを救い出してくださる、そのような責任、私たちを導いてくださる責任、私たちの必要を満たしてくださる責任、私たちの持っている全ての存在を解決する責任を持って私たちを導いてくださることを感謝します。今日も神様が全能の約束を最後を約束を守ってくださることを信じて、主に従う決断をさせてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いします。